様おはようございます。1月31日の主日礼拝を始めます。まず、招きの言葉を司会の者がお読みします。詩編120編の1節から2節です。皆様は聖書は開かないで招きの言葉に耳を傾けてください。苦しみのうちに私が主を呼び求めると、主は私に答えてくださった。主よ、私の魂を偽りの唇、欺きの下から救い出してください。それではお祈りをお捧げします。この世をお作りになられた全知全能なる父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。過ぎし一週間もあなたの御手に守られ生活することができましたことを心から感謝します。今日もまた滑る道路の中、私たちをこの教会に導いてくださいましたことも感謝いたします。今日は優先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうか優先生を強め、そして語るべき御言葉を聞く私たちの心にとどまり、そしてその御言葉が日々の生活に 役に立つように神様、私たちを強めてください。この教会は多くの人たちの奉仕によって成り立っています。どうかその一人一人もあなたが祝福してください。今この教会に向かっている人たちも、おります。道路が非常に滑ります。どうかその人たちが無事にこの教会に着くことができますようにお守りください。すべてを感謝してイエス様の尊き御名を通しましてお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは賛美、主と主の言葉にを皆さんとご一緒にお捧げしたいと思います。
ひたすら正しい
それでは主の祈りを皆さんとご一緒にお捧げしたいと思います。ではご一緒に主の祈り、あ、お立ちください。すいません。はい、主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。はい、お座りください。それでは聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書18章1節から14節です。新約の第3版をお持ちの方は217ページ、2017年版をお持ちの方は221ページをお開きください。それではお読みいたします。ヨハネの福音書18章1節。これらのことを話してから、イエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明をと武器を持ってそこにやってきた。イエスはご自身に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、私がそれだと言われたとき、彼らは後ずさりし地に倒れた。イエスがもう一度誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったのではないか。私を探しているのなら、この人たちは去らせなさい。これはあなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの宗頭だったからである。カヤパは一人の人が 民に代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。それでは、ユウ先生にユダヤ人に捕らえられたイエスと題しましてメッセージをいただきます。お願いします。
お祈りを持ってメッセージを始めたいと思います。憐れみ深い父なる神様、今私たちは主の御言葉を通してイエス様が受けられる受難のことを思い、そこから習いたいと願っております。どうかこの教会に、またインターネットを通して共に礼拝を捧げる一人一人の上に聖霊様働いて導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ヨハネの福音書17章はイエス様の祈りの章でありました。一つの章全体がイエス様の祈りで記されていたのです。イエス様は17章の祈りをする前にエルサレムのある家の広間を借りて弟子たちと共に最後の夕食を取られました。その日イエス様は4つの大事なことをなさいましたけれど、その一つは弟子たちの足を洗ってくださったことです。2つ目は弟子たちと共にパンとブドウ酒を分けて聖餐式を行ったことです。そして三つ目はイエス様の新しい戒め、互いに愛し合いなさいという戒めを弟子たちに与えたことです。そして四つ目はイエス様が神様にお祈りを捧げたということです。これらのことが十字架につけられる前の日にあった出来事でした。聖書の福音書にはイエス様がさまざまな働きをしていることが記録されていますけれど、病を癒し悪霊を追い出して、またイスラエルの過ちを教えて天国の福音を教えました。さまざまな公な働きもありましたけれど、イエス様のプライベートでは祈る姿がまた記されていたのです。まさに17章がイエス様がお祈りを捧げた内容でありました。イエス様が神様に続けてお祈りをしていた理由は何であったのか。イエス様が神様でありながら神の一人子であるのに、どうして祈りを続けていたのか。イエス様は神様からすべての権威を委ねられていたのに、本来ならイエス様が人の祈りに応える権威を持っている方なのに、なぜ祈ったのか。イエス様が人間の肉体を持ってこの世に住まわれる間、 祈りはイエス様と父、神との交わりだったでしょう。イエス様にすべての権威が委ねられていたけれど、祈りを通して父との交わりを持ち続けておられたと思います。祈りを通してイエス様は父の御心を求め、それを祈っていました。17章のイエス様の祈りでご自身のために祈った後に弟子たちのために祈り、また将来に弟子たちを通してイエス様を信じる私たちのために祈られました。それからイエス様は弟子たちと共にその場所から出て行き、今日の聖書の話が始まります。18章一節を見ますとこう書かれています。イエスは弟子たちと共にギデロン谷の向こうに出て行かれた。イエス様は弟子たちと一緒にギデロンの谷を渡って向こう側のオリーブ山に行ったのです。ルカの福音書22章にはこのことが次のように記されています。イエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。他の福音書にはゲツセマネの園とも書かれていますけれど、このゲツセマネの園はイエス様がたびたび出かけて神様にお祈りをしていた場所であります。イエス様を裏切るイスカリオテのユダもイエス様の決まりの祈りの場所ゲツセマネの園を知っていました。今日の箇所から19章までイエス様の受難に関する内容が記されていますけれど、今日はイエス様がユダヤ人たちに捕らえられる場面から御言葉を聞いてみたいと思います。3年間イエス様と共に過ごした弟子イスカリオテのユダはイエス様を裏切ろうとして最後の夕食の途中にそこを出て行きました。ユダは祭司長たちにイエス様を売り渡すことにしたのです。ユダは祭司長たちの手下や大勢の兵士たちを連れてただいまオリーブ山のゲツセマネに着きました。イエス様を人々が捕らえようとした試みは初めてのことではありません。以前にもありました。過去にイエス様がエルサレムの神殿で教えておられた時、ユダヤ人たちはイエス様を捕らえようとしました。けれど誰も手をかける人はいませんでした。またイエス様ご自身がアブラハムより偉大であることを明かした時、またご自身が神様と一つであることを宣言した時、ユダヤ人たちはイエス様を捕らえようとしていました。ところがイエス様はたびたび 彼らの手から逃れていたのです。まだイエス様の時が来ていなかったからだと聖書は教えています。しかし今日の箇所でイエス様はご自身の時が来ていることを知っていました。17章のイエス様の祈りの中でも父よ時が来ましたという言葉で祈り始めたのです。イエス様の地上での一生涯がまさにこのイエス様の時、十字架の時のために備えられていました。十字架の時に向かって進んでいました。世の初めから神と共におられたお方、闇の世界に来られた光、神の一人子キリストがこれからユダヤ人たちに捕らえられるのはイエス様の時が来たからであります。祭司長やパリサイ人たちはずっとイエス様を捕らえて始末したいと思っていました。けれど彼らは群衆や民の目線を気にしてこう言って断念していました。祭りの間はやめておこうと言って断念していました。この杉越の祭りの間、エルサレムは地方からやってきた大勢の人々でにぎわっていたのです。それに群衆の中にはエルサレムに来られたイエス様を喜ぶ人たちが大勢多くいました。祭司長たちはイエス様を捕らえることで民の騒ぎが起こってはならないと考えていたのです。ところが祭りの日のある夜、イエスの弟子であったイスカリオテのユダが祭司長のところにやってきたのです。そしてユダは祭司長に騒ぎを起こさずイエスを捕らえる策略を提案したのです。夜中の間、イエス様の居場所、またイエス様が出かける場所をイスカリオテのユダは告げました。すると祭司長たちは兵士の群れと手下たちを送ってイエス様を捕らえようとしているのです。ユダがイエス様を裏切り自分たちの味方になると言ったとき、祭司長たちはこのように思ったでしょう。我々がことの主導権を手に入れた。いよいよ我々の願い通りになったと思ったでしょう。しかしイエス様がずっと前から話していたことを思い起こしてみると、すべての出来事の主権と権威がイエス様にあることがわかります。ヨハネの福音書10章の17、18節でイエス様はこのように言われました。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。 誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。一見、祭司長たちがこの状況の主導権を握っているように見えますけれど、実はその主導権はイエス様にありました。イエス様はご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、自ら進み出て兵士たちに応じたのです。この状況の主導権が誰にあるのかは分かりますと、イエス様の不可解な言動も理解できるようになるのです。なぜイエス様はこんな時に危機感も持たず、いつもの場所に出かけてばったりユダに会ってしまったのか。松明と武器を持って大勢の兵士たちが迫ってくるというのに、なぜそこを離れないで自ら進み出たのか。イエス様の不可解な言動です。イエス様はご自身に起ころうとしていることをすべて知っておられ、ご自分が受けるべき十字架、また受難の杯を飲もうとしておられました。イエス様の受難の出来事をコントロールしていたのは祭司長たちではなくてイエス様でありました。裏切り者ユダが兵士たちを連れて現れた時、ご自身がまだ見つけられてもいないのに、イエス様は自ら進み出ました。弟子たちより前へ出て行き、兵士たちに応じました。そして彼らの手にご自身の身を委ねて、十字架の受難の杯を受けることにしたのです。周りのよく見えない暗闇の中でイエス様は兵士たちに言いました。誰を探しているのか。ナザレ人イエスを探している。彼らが答えると、イエス様はご自身がイエスであることを名乗り出たのです。イエス様の威厳に満ちた声におののき、兵士たちは後ずさりして倒れてしまいました。イエス様はもう一度ご自分がナザレ人イエスであることを明かした後、このように言いました。私を探しているのなら、私の弟子たちは去らせなさい。イエス様は神の御心に従って受難の杯を受けようとしました。そして神の御心に従ってご自身の弟子たちを守り、弟子たちを保とうとしておられます。イエス様はご自身に起ころうとしていることをすべて知っておられました。弟子たちの中の一人、イスカリオテのユダがご自身を裏切ることを、ユダが 兵士たちを連れてご自身を捕らえるために迫っていることを知っておられました。ご自身が捕らえられ十字架につけられることを知っておられました。それでもイエス様は自ら進んで十字架の道を歩むことにしたのです。イエス様に従う私たちクリスチャンの道は十字架の道にイエス様をついていくこととも言えます。私たちもイエス様のように神様の御心をいつも求め祈り、またその願いが心に与えられることを祈りたいと思います。イエス様のように神の御心に従うという喜びが絶えず与えられることを祈り求めたいと思います。お祈りを捧げましょう。神様、常に主の御心を尋ね求め、それに従ったイエス様のように私たちにも神様の御心を求める思いを与えてください。主がこの世に与えてくださった教会、兄弟姉妹ともに助け合い歩んでいけるように、一人一人を聖霊で満たし導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
ここで再度換気のために窓を開けてください。それでは献金の時に入ります。私たちは日々神様からいろいろな恵みを受けております。それに対する、お返しとしていろいろな形がありますけれども、私たちは献金という形で神様に、お捧げしております。献金は、神様に対する愛の印、そして、私たちの気持ちですね、神様に対する気持ちを表しますので、献金袋をそこに置いてありまして、回しはしませんけれども、気持ちのある人は、献金袋に後で、献金していただきたいと思います。それでは感謝の祈り、山口美智子姉妹にお願いいたします。
お祈りします。愛する天の神様、今日週の初めにこうして、礼拝から始められることをありがとうございます。また来る道も守ってくださってありがとうございます。今日ゆう先生のメッセージを通してイエス様が本当に神様の御心を求めて祈って歩んでいたように、私たちも 毎日神様の御心を求めて祈って歩んでいくことができますように導いてください。また今日礼拝の後に総会もありますから、その時もどうぞ神様の御心を求めて総会が進んでいきますように、どうぞ神様が守って導いてください。今日献金をします。どうぞ神様の御用のためにお使いください。たくさんの恵みをいつもくださっていることもありがとうございます。この1週間も本当に毎日神様の御心を求めて神様に喜ばれる生活ができますように守ってください。この時を感謝します。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
はい、窓の方を閉めてよろしいですので、お願いします。それでは生へ密にまして一つの神を、賛美しまして、ゆう先生に祝祷の、言葉をいただきます。お立ちできる方はお立ち願います。
祈祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げる一人一人の上にありますように。アーメン。
アーメン。